十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンことカバキマドカです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み、そして魅力をお伝えしていきます。今日のゲストはお二人いらっしゃいます。お二人とも広尾町出身でご実家の牧場を継いでいるお二人です。一人目は鯖江隆弘さん。隆弘さんはですね、広尾町出身で十和の森三愛高校を卒業されて、その後浜中町で酪農ヘルパーとして働いた後に実家に就農しました。現在はですね、株式会社ブルーフィッシュの代表として4人の弟さんと共に牧場経営をされています。もう一人、住倉光さんは広尾町出身の、その後帯広農業高校を卒業後に酪農学園大学に進まれて、で大学卒業後はアメリカで酪農研修をされてました。でその後に実家に就農しました。現在はですね、有限会社ミックランデイリーの代表としてお仕事をされています。住倉光くんはですね、私の実の弟でありまして、私の実家を継いでいるということになりますね。本日は今後の広尾の酪農を担うお二人にいろいろなお話を聞いていこうと思っております。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、十勝ごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。本日はですね、今後の広尾町の酪農を担うお二人にいろんなお話聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、お休みの日はお休みあります？
お休みはどうですか？まあ、弟たち帰ってきて作れるようになってきて、
うんうん、
それまでは、ま、なかなか、ま、全くないわけではなかったんですけど、
う
ん、
でもまあ予定がないとみたいな、
なかなかっていう感じだったんですけど、うん、今別にそんな予定なくても、うん、一人一人こう回せるように、
うん、
そ、忙しい時期とかは、まあ、取れなかったり取らせることもできないんですけど、うん、まあ、こういうちょっと収穫作業も落ち着いたりとかしてるときは、まあ、定期的にというか休みはあげたりしてるん で、
うん、
で自分も一緒に休ませてもらったりしてるんですけど、休みの日はそうですね、映画見てますね、
うん、
だから何にも予定なく一日中休みだったとしたら、うん、一日中映画見てるんですよね、
うん、家で、
家で取りためたやつとか、
うん、
ネットフリックスとか、
うん、
おっつそう見て、こう自分でこうコーヒーを入れて、
うん、
あのそのエスプレッソやってるんですけど、
うん、
それを飲んで、
うん、
こう普段と違う時間を過ごしてるのが自分の中ですごいリラックスでいいんですよね、うん、日常、まあ、その嫁さんにと一緒に買い物行ったりもするんですけど、
うんうんうん、
嫁さんもそのめったに、ね、こう休めないんだから好きに やってくれみたいな人なんで、
あ、でもいいですね、
だからすごい気使わなくて自分はありがたいんで、うん、そのなんか気いつも仕事とは全く関係ない感じじゃないと、
うん、
こう休んだ感じがしなくて、そんな感じですね。
おしゃれな休日ですね。
いや全然おしゃれじゃないですよ
かっこいいでしょ、エスプレッソ入れて映画見てるんですよね
そんな言うだけでそんなかっこいいものじゃないですよ
よく言えばもうおしゃれの大人の時間の過ごし方、
そうよね、
悪く言えば陰キャ、
そう
悪く言えば陰キャ、
そうそうなんです
よ、そうなんですね。
あとやっぱ本時間あったら本屋さん行ったり、帯広来て、
うん、
本屋回って、
うん、
小説何出てくかなとか、
ほ
ーで、そういう時しか読めないじゃないですか、やっぱり仕事の合間になかなか小説って読めないんで、
うんうんうん、
うん、休みの日にこう読みたかったものを一気にこう無言でずっと読んだりとかするんですよね。
そうなんですね。
そうなんですよね。これ誰も信じないですよね、俺言って、うん、
本当意外すぎてい
えすごいですよ。
そうなん
です、結構読んでるんで、まあ、漫画もすごいですけど、うん、そうなんですよね。だからその
いい、でもなんかそういうのでこうあれですよね、語彙力とかなん
ていうの、言葉がね、
そうそうそうそう、こういろいろ出てくる、まあね、ポンポンと出てやっぱ出てくるじゃないですか。そういうの大事ですよね。
そうなんですよね。だから本当は今鹿打ちなんかもちょっとやりたいなと思ってるんですけど、
うん、ね、鹿打ちあの仕事しながらやってる、
なんかそうそうそうそうそう
そうそうそ
うそうそうそうそ
うそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそう
そうそうそうそうそうそう本当の山に入ってかなかったら、うん、本当に熊が住んでるところに入ったことがないんですよね。
あ、その細い
竹、細い竹のこの粘曲がり竹って言うんですけど、うんうん、それを取りに行くのがもう毎年の俺の中のこう恒例行事で、竹の子だけはこう知り合いのおじさんといつも行くんですけど、うん、
鈴鳴らしながら、
鈴鳴らしながら、うん、で入る前に大声出して、そのおじさんが、うん、してなんかちょっと怪しいなと思ったらおじさんがその今日は危ねえ感じするなって言って、
そういう時は行かないんですか。
いや、そう、あれかいね、お、そのまま、そのおじさんの名前言って、い、入らない方がいいのかいって言ったら、その、うん、俺いるから行くぞって言って嘘だろおいって、
もうね、やられたら
笑えないぞと思って。でもやっ
ぱり鉄腕ダッシュの収録してる、
ダッシュ村だそう、でもまあそれが楽しく、山に入るの大好きなんで、
うんうん、
めっちゃめちゃもうどこでも俺も入ってっちゃうんで、
うん、え、実際そのクマに会ったことあります？
いや、またこれがないんですよね。
お、
よくなんかこういう町の人からやっぱりこう疲労とか、
うん、クマ出るんでしょとか、ね、
出るとか、もう毎日見るんでしょみたいな時期になったらみたいな、うんうんうん、俺会ったことないし、すっごい遠くから2回ぐらいしか見たことないですよね。
あ、もうおそらくクマ
だろう、多分クマだろうなみたいな、
うんうんうんうん、
まあ、あ、違った、次男坊だったみたいな感じで次男もちょっと滑覆がいいですよね、うん、あ、次男もだったかみたいな感じで生のやつを本当の熊牧場ぐらいしか見たことないですよね。
ああ、なるほど、
うん、
いや、でも意外と見ないですよね。
見ないんですよね。なんかみんな俺らは見てるみたいな感覚で言うじゃないですか、うんうんうんうん、でも全然そんなことやっぱりないですもんね。
そうですね、うん、私も熊は多分見たことないと思う、
うん、
でもサバイさん家の近くは、ね、もう鹿街道みたいな感じですもんね。
あそこ
は
あの交通事故デンジャーゾーンになって
多発地域みたいな感じ、
あそこも多発なんですよね。だからみんな毎度やっぱりそういう時期になったら、
うん、
まあ、ぶつかっちゃったりなんなりしちゃってるんで、
う
ん
う
ん、
あ、レスキューするしたりしてます。
いや、何回かありますよ。
あ、
その鹿をどけてほしいとか開発でしょそれはと私たちでないぞと
確かに。
で、冬場もあそこらへんやっぱりそのすぐ滑って落ちちゃうゾーンなんで、
うんうんうん、
だからその引き上げにタイヤショベルでちょっと引っ張ってほしいだとか、
うん、よくJAF
みたいな本当に
忙しい
忙しいですよね、レスキューと、うん、引っ張ったりなんなりして、
うんうん、
そうなん
ね、そういう人にとってはもうすごくありがたい。
そうなんです、まあ、それぐらい国道から近いっていうんですよ ね、
そうですね。しかもここに家があると思ったらとりあえず行きますよね。しかも農家さんだし機械あるかなみたいな。
いや、そうなんですよね。
なりますよね。なるほど。まあ、こんだけ散々疲労の話をしたんですけれど、疲労の皆さん、疲労の好きなところは
大将だよね。お店でなん
か、お店でもいい。あ、大将ね。
大将
有名ですからね。
やっぱり、うん、若い人たちね、やっぱり
そうですね。あの、量
が多くて本当に
リーズナブルな値段で、うん、種類いっぱいあって食べられる場所があるので、あの疲労の街に入ってすぐの場所なのでね、
ぜひ行ってほしいです。若い人たち、
何がおすすめですか。
やっぱカツカレーじゃないですか、ね、カツカレーの大盛りがやっぱおすすめですね。
もう溢れんばかり、
ね、溢れんばかりの本当に
あれは米はどれぐらい入ってんだろうっていうぐらいですよね。
そういうですからね、
うん、
ラグビー部の人たちには行ってほしいです。
そうですね、ぜひね、体作りのためにね、
ラグビー部の人たちにはぜひ行ってもらいたいです本当に
本当そうなんですよ。すごいこうあれは多分量も売りの一つなんですよね。
いやそうだと思います。
本当1000円でどれだけお腹いっぱい食べてもらえるかっていう思いで、いや本当にすごい量なんで作っているそうなので、
そうでもない時にちょっと入らないもんね。
そう
お腹空いたって時に
行かない、
行かないとやっぱり
そうですね
軽食喫茶っていう感じではないんで、そういうノリでは本当に
ちょっと小腹じゃないですよね。
ダメ絶対なんで本当
ヒカル君の好きなところ。
はい、まあ酪農に限らず、まあ先ほど飲食店の話も出ましたけど、海産物もあの、うん、美味しいので、なかなか
シシャモ
のお寿司が食べれることもなかなかないじゃないですか。
そうね、ジギでね、
シシャモのお寿司が食べれるよっていうのはやっぱ皆さん知っておいてもらえれば、うんうん、
確かに生でねシシャモ食べれるのは、ね、多分疲労でしか食べれないですよね、うんうんうんうん、
やっぱその狙い目ですよね、10月ね11月のシシャモの時期は、
うん、そうですね、
はい、そこはすごいいいと思います。
はい、
はい、
カツカレーったら恥ずかしいよなんか
くしくも2人ともね、
うん、でも大事ですからあのそこらも売りの一つ。
いや売りです、売りです。
でもシシャモも美味しいですよね。
美味しいです。
はい、ということで今日の1文字をそれぞれ書いていただきたいなと思います。
いいんですこれで。
はい、じゃあなんていう文字を書いていただけましたか。
進む。
はい、なぜこの文字を。
まあ今こういう情勢なんで、
はい、
まあ苦難困難乗り越えてもやっぱりこう一歩でも前進していくようにっていう意味で、
うん、はい、
進んでいかなきゃならないんで、
はい、
それで書きました。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ光くんはなんていう文字を書いていただきましたか。は
い、笑うという字を書きました。
はい、
まあ僕の人生においてあの一番大事にしたい、大事にしていきたい文字ですね。自分が笑顔でいること、周りの人を笑顔にすること、もうすべてですね、誰かの幸せのために僕は笑顔でいるし笑顔になってもらえるような行動にしろ言葉にしろあのしていくという、笑うという字があの大事な言葉です。
はい、ありがとうございます。
はい、
あね、光くんもう2人のパパですからね。
はい、
何歳と何歳でしたっけ。
いやもう1歳と3歳で、
かわいい盛りだ。
1歳と3歳もうねそっくりですよね。
そっくりですね。
上の子は特に。
上の子はもう
そっくりですね、本当に。
そっくりだ。
下の子はもう奥さんにだいぶ似てきて。
うん、確かに。すごいね、ご近所さんとかおばさま、おじさま方が来てもね、すごい小さい息子を見て、ひかるくんそっくりね、みたいな。
よく言われますね。
うん。でもすごい笑顔がね、お似合いの子なので。
かわいいね、
はい。ぜひね。
はい、
彼も大きくなったらラジオに出てくれたら嬉しいですね。
いや本当そうよ、
それを楽しみに。
ちょっと、はい、テレアだ
から。
そうだね、うん、では今日はですね、お二人にいろんなお話聞いたんですけれども、私同じ広尾町なんですけど、お二人のこと知らないこともたくさんあったなと思いますし、すごくその牧場のこととか地域のこととかをすごい考えてて、今後のね広尾町お二人の力も私も含めてこう一緒にこうね地域を盛り上げれるようになっていったらなというふうに思いますし、あんまりね酪農情勢良くないけれど本当に前を向いて笑顔を忘れずいけたらいいなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トカチウーマンフロンティア。
番組にメッセージをいただいたのでご紹介しますね。大阪府から、いつもなんかそんな遠くから聞いていただいてありがとうございます。山崎真由美さんからいただいたメッセージです。マドリンスタッフの皆さんこんにちは。こんにちは。はい、トカチで酪農をしているマドリンさんだからこそ伝えられる共感し合えて、ゲストさんのお話を引き出してくれて聞き応えのある番組を楽しくかつ勉強させてもらいながら聞かせてもらっています。酪農という言葉はもちろん知っていて、酪農のお仕事などのチラシなどで大まかなことは知っていても、実際の深いところまでは知らなかったので、こうして酪農のお話を聞くことでもっと日本の牛乳を応援したいなと思わせてもらっています。目室町の酪農家の中島さんが来てくださって、牛の飼料は15年ほど前から全て自家産ということに驚きました。藁の取り合いというお話にも酪農の現場ではこういう悩みもあるんですね。そうなんですよ。はい、ベトナムの従業員さんに対しての国産以外はダメだよ、 海外の肉は持ち込まないでというその理由もしっかりと教えていることなど、文化や考えの違いがあってもコミュニケーションで管理されていることがすごいなと思いました。海外の子はお取り寄せに本名を使わない、大抵フルーツの取り寄せはマンゴーというエピソードにはつい笑っちゃいました。カントリーブランというパン屋さんで使われているパンが美味しくなったという感想は酪農家さん冥利につきますね。町としてある牛乳のメリットと自分のところの牛乳のメリット、2つをうまいこと両方進めていけたらどうなんだろうと素人考えですが思いました。丸型の麦わらができる様子を見たことはあるんですが、北海道に2台しかない麦わらをスクエア型にしている姿を見てみたいなと思いました。ということでありがとうございます。そうなんですよね、こんなになんか長いメッセージくださってすごくありがたいなというふうに思っています。で、私自身もいろんなね、酪農家さん、生産者の方々だったりとか、そういう人たちと話を聞いて、私自身もすごくね、刺激をもらったりとかしているんですよね。で、本当にね、この中島さんはね、また私とはね、違った方向を見たりしてるところもあるんですけれどもね、熱い思いを持って、牛を飼っているっていうところはね、共通なところでもあるので、同じ十勝でもね、やっぱね、環境が結構違ったりするんですよね。広尾町と目室町って、まあ、車で走れば1時間ちょっとぐらいの距離で離れてはいるんですけれども、その中でもね、やっぱ気候条件とか、降水量とかね、日照時間とかも違ったりするので、そういう意味での環境の違いで、生産現場の様子ってちょっと違ったりするんじゃないかなというふうに思ってます。続いてのメッセージは、大阪府からまたありがとうございます。ラジオネームチーズ大好きさんです。中島さんの人柄が良くてお話も温かかったですね。子供さんに夢という字を入れるなんて素敵です。麦わらをスクエア型にする農機具って本当に貴重なんですね。スペア部品も調達済みとはさすが、全国に2台か、貴重すぎます、見たいです、ということでありがとうございます。皆さんね、やっぱスクエア型ってなかなか見ないと思うんですけれどもね、結構大きいんですよね。高さ的には私の身長よりは低いんですけど、幅が長いんだよな、何メーター、2メーター弱かな、1メーター70から80ぐらいの横幅があって、縦が1メーターちょいぐらいかな、ぐらいあるんですけれどもね、私もね、作ってるとこは見たことないので、ぜひ今年こそ中島さんを訪れて機械をね見ていきたいなと思いますので、その際は何かの形でね、皆さんに見てもらえるようにしたいなというふうに思います。はい、続いてのメッセージです。岡山県からですね。岡山県の、ラジオネーム春さんです。帯広農業高校と聞くと漫画家の荒川博夢さんの母校だなと思ってしまいます。荒川さんの著作銀の匙で描かれている農業高校のモデルと言われている学校です。いろいろな進路に進む農高生の姿が描かれていましたが、整備士になるような方もいらっしゃるんですね。農業機械を自分で整備する農家さんは多いですが、機械に強くなる教育が家庭や学校でなされているのも原因なのでしょうね、ということでありがとうございます。そうですね、帯広農業高校は寮に行くとね、その銀のさじの絵っていうんですかね、その荒川さんが描いた大きな絵がね、描いて、そのサインとかも書いてあって飾ってあるんですけれども、農工出身のね生産者はたくさんいらっしゃるんですよ。私の周りにもいるんですけれども、私今度帯広農業高校に授業に行ってくるので、ぜひその時の感想などもね、こちらの番組でお話できたらなというふうに思ってます。私のパッションが伝わったらいいなと思っていますので、ぜひそのお話もお楽しみにしていてください。はい、以上メッセージどうもありがとうございました。今後もね、どしどしお待ちしていますので、よろしくお願いします。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。番組のブログもありますので、ジャガのホームページからチェックしてくださいね。メッセージ応募フォームもありますので、ぜひご意見ご感想もお待ちしています。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube、 そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと カバキマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 豊頃町からのご案内です。 JA 豊頃町では十勝川からもたらされる肥沃な土壌により育まれる農畜産物を取り扱っています。中でも今回ご紹介したいのが豊頃町産の大根を 100% 使用した切り干し大根です。 JA 豊頃町で製造している切り干し大根は2種類あります。一つは一般的な切り干し大根のように細いカットの切り干し大根千切り、もう一つが千切りよりも厚い短冊状カットの切り干し大根短冊です。どちらも美味しいんですが、今回特におすすめしたいのが短冊です。短冊の最大の特徴は他の切り干し大根では味わうことができないしっかりとした歯ごたえです。通常よりも厚い短冊状にカットすることによってザクッとした歯ごたえに加えて噛めば噛むほど広がる大根の豊かな風味が特徴です。食べ方は水で5分から10分戻した後、めんつゆやお好みのドレッシングなどと和えるだけ。お手軽な上に歯ごたえと大根の風味を最大限に味わうことができます。切り干し大根短冊千切りは十勝管内のスーパーなどでお買い求めできます。また楽天市場にてネット販売もしております。赤い文字で大きく切り干し大根と書いたパッケージが目印です。 JA 豊頃町自慢の切り干し大根をぜひご賞味ください。最後に JA 豊頃町からジャガリスナーへプレゼントです。今日ご紹介した切り干し大根短冊3袋と千切り2袋の合わせて5袋の食べ比べセットを10名様にプレゼント。ご希望の方はお名前、住所、電話番号を明記の上、件名に JA 豊頃町切り干し大根希望として、 jaga@jaga.fm までご応募ください。締め切りは7月21日金曜日です。 JA 豊頃町からのお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその
まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ、見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合資料は、酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合資料、
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 披露、北海道酪農のサポーター、日展配合資料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。